通り3位も見るようにその後ろイーハワンから続いております。さらに外に持ち出していったのがさあ A のミドル、あるいは10名コールが外に持ち出している。さらに後方待機策リスグラシルがじわじわ舞い込んでくる。前7世ですの内から今度はソウルスターリング抜け出した。バック集団ずらっと広がった中、相当カラーリスグラシューとレーヌミドルが差を詰めてくるが、先頭は2番のソウルスターリング合理。リスグラシュー2着、レーヌミドル3着。
小田切ののエンターテイメントラジオ。昼間聞いている人はこんにちは、夜聞いている人はこんばんは、小田切ののです。一週間のご無沙汰、皆さんいかがお過ごしでしたか？硬すぎる。まあ予想は、はい、当たりましたね。うん、ジュベナイルフィリーズ取りましたよ。一応取りましたけど、その後のあの香港のレース、まあ香港バーズ里のクラウンが勝って優勝しましたですが、まさかハイランドリードに勝つとは思っていませんでしたからね。まあこれはお見事と言うしか他ないですね。で、香港スプリントの方は日本版まるでダメダメ、エアロベロシティが普通に勝ちました。で、香港マイル、これ地元の馬勝つのかなと思ったら他の馬でしたね。なんだかな。で、香港カップ直前でモーリス1着の3着ステファノス流しにしたのにもかかわらず馬券が外れたというね、この我ながら馬券の弱さということで、結局トータルマイナスでございます。せっかく4つも、あ、5個もレース予想したってのに無駄だった。まあ、阪神ジュベナイルフィールズだけ当たって気分上々というわけにはいきませんね。うん、残念でございます。でもね、当てたかったんですけどね。まあ、手堅くいったレースで荒れるっていうこの悔しさですね。ただ、ジュベナイルの方は手堅くいって、きっちり当たったということで、まあ、1番人気、2番人気、3番人気なんでね、これ当たったって言ってもね、あんまり、えばれないですね。そんなん誰でも取れるやんって思ったりしますけどね。今週はね、朝日杯フューチュリティステークスがありますので、早速そちらの方予想行きましょうかね。関西のファンファーレはもうこれで今週おしまいでございます。残すは中山競馬場のあのファンファーレを残すのみの競馬となりました。もう競馬も2週間しかございませんよ。というわけでね、今回朝日杯フューチュリティステークスの僕の予想でございますが、本命は朝日杯に久しぶりに牝馬が出走して結果を残せるかということで期待しています。ミ・スエルテに本命を印を打ちました。まあ、手堅くですね。前走、このミ・スエルテがね、勝てるわけねえんだろうななんて乗り方したらね、大外一気しちゃいましたからね、これはもしかしたらとんでもなく強い馬なのかななんて思いました。そもそもなんでファンタジーステークスを勝ったのにジュベナイルに行かないで、あえて一周置いたあの朝日杯の方に出てきたのかって言ったら、これはもう勝てるから出てきたんでしょうね。うん、なのでもしかしたら本当に将来的にはブエナビスタ級の馬になってしまうのかななんていう、そんな期待もありますね。あ、ミスエルテって名前ですけど、ミスエルテではなりませんよ。ミスエルテですからね。その辺間違いなく。牝馬だけにね、そのミスをつけたからと いそうですけれども、ミスエルテが正解です。もうそれか、もう普通にミスエルテって全部言っちゃうといい。どこにもアクセントついてミスエルテっていう感じで言えば問題ないですね。まあ、そのミスエルテが本命でございます。手堅くいくよ。で、対抗にはトラストにしました。大外入りましたね。まあ、前走は、あんまり伸びなかったんだよね。人気それなり5着。まあ、人気はあんまりないですよね、思ったほど。札幌2歳ステークスを逃げ切ってはいますけれどね。まあ、人気がないのが正直意外な感じがしますね。もうちょっと人気あってもいいと思うんですけどね。ただ前走あんまり結果出なかった、ただそれだけのことだと思うんですよね。なんでこの本番に向けてはこのトラストは、まあ、それなりにいい結果で走ってくるというのが僕の見解でございます。まずこのミスエルテとトラストの流しで予想すればいいんじゃないかなと思いましてね。3番手評価にはちょっとね、大穴狙います。5枠9番第1ターミナル。まあ、前走は案外でしたけどね、 その前々のレースで小倉に最適性人気薄でね、2着に突っ込んできてるんですよね。相手はあのレーヌミノルですよ。あの阪神ヒッパで3着来ましたよね。なのでね、このもしかしたら大穴があるとしたらこの第一ターミナル、意外とキャリアがあるんでね。なので距離もね、伸びた方が絶対いい馬だと思うんですよね。1000、1200、1400よりかは2000メートルまでは走るんじゃないかなというのが僕の読みなんですよ。なのでこの第一ターミナルの大穴掛けはちょっと期待したいですね。まあ、あとは人気どころですが、モンドキャンノ、あとは豊かのタガノアシュラ、そうですね、まああとはお金に余裕があればなんだっけな、他の馬、どれだったっけ、ダンピューライとか、ダンピューライトまで手伸びればいいんですけど、そこまで手伸ばしちゃうとちょっと元返しになっちゃうとか、まあ取り紙になりそうなんでね、そこら辺はね、うまく配分して予想してください。で、ナイネ馬、クリアザトラックにしました。ミルコデンブーロ騎手の馬ですね。新馬勝って、もういきなりこのレース出走っていう、まあ黒髪の血統を受け継ぐ馬なんで、マイルは絶対合うと思うんですが、まだキャリア不足ですよね。うん、これからの馬だと思うんで、もうちょっとキャリア重ねてからっていう感じがするんで、ちょっと過度の期待はしちゃいけないと思います。で、あとは、レバンテライオン。これは函館2歳ステークスの勝ち馬ですよね。前回がね、KO 杯2歳ステークスがね、まあ、重賞勝ってる割には全然いい機会残せなかったんで、やっぱその程度の馬かなっていう、まあ、判断ですね。で、あとは、里のアレス。これは、ムーア騎手が前走、ベーコニア賞乗って勝ってますけれども、今回 C 騎手なんですよね。なので、そこがね、やっぱり、見劣りしちゃうかなーっていうのが僕の見解でございます。じゃあおさらいしましょう。本命はミ・スエルテ。ヒンバが久しぶりにその朝日杯を勝てるんじゃないかっていうことですが、何分そのヒンバがその出走した時代は本当に昔になるんですよね。ちょいと前まではボバ・センバ限定のレースだったって、ボバとセンバ限定っていうね、ヒンバが逆に出られないっていうレースだったんですけど、今じゃヒンバも普通に出られるレースですからね。天文っていう馬が昔買ったらしいんですけど、まあまるで知りますがないですね。まあ僕が知る限りだと桜サイズリーが2着に来たっていうことはあるんですよね。あの時はもうめちゃめちゃハイペースに飛ばしていって、アイネスクルージンが2番ですけど、そのまま、アイネスクルージンが2番手から先頭奪って、そのまま前で止まらないで行っちゃったっていうね。まあ正確には後ろの馬もバテちゃったっていうね、超絶ハイペースで終わったっていうことがあります。で、対抗にはトラスト。まあ馬主さんが、ダービー狙ってる馬ですからね。しかも、イギリスダービー狙ってるって話です。でね、ここで結果は残してくるはずなんですよね。あんだけ吹いてるんですから。まあ、負けるときは負けます。負けるでしょうけどね。で、あとは、大穴第一ターミナル。名前がよくわかんないね。第一ターミナルですよ。名前にぐらい、本当に第一のターミナルっていうね、なんとも言い難い名前です。別に第一ルビーとかそういうの関係ないですからね。で、あとは、まあ、モンドキャンの鷹の足だ。ダンビュライトまで手伸びたらいいかなと思っております。で、あとは、クリアザトラックはナイネウマですね。ナイネウマはクリアザトラック。まあ、キャリア不足っていうことでね。であとは、レバンテライオン。まあ、前走もうちょっと走っててもよかったのに、競馬じゃちょっとね、信用しにくいっていうことですね。で、あとは、里のアレス。ムーアから C だったらさすがにちょっと安城ダウンかなっていう理由で、買えませんね、っていうことでございます。さて、通常放送は、今週で終わりでございます。来週はね、有馬記念仕様なんでね、ちょっといつもより長めの放送でございます。で、先週もちょっと長かったじゃねえかって言われそうですけどね。先週はね、香港仕様だったんでね。なのでもう来週で、ね、今年の放送は終わりでございます。はい。まあ一応、ラストの週に金曜日あるんですけど、まあそこの週になっちゃうともう曜日感覚なくなってると思うんで、まあ今年の放送はもう来週でおしまいということでございます。なので、再来週、まあ明けになりますが、その時になると、いつも通り元旦中が1月2日に初詣行ってまいりますんで、その様子をお届けしたいなと思っておりますのでね、お楽しみにしてくださいね。まあ今年も1年ね、長くね、続けてますけどね、今年結構競馬の予想当たってるんですよね、手堅く予想いってるんでね、うん。でも結果、あんまり儲かってないというのが事実です。まあでも当ててるならそれでいいなと思います。それではまた来週の金曜日にお会いしましょう。お相手は小田切郎でした。バイバイ。See you next week. というわけで今週も手堅く予想して当てて有馬記念に弾みをつけたいと思います。当てるぞ最後にむせた。